こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ラブ運命に選ばれし者は杉本連動が自らの来歴を軸にラブンと呼ばれるに至った人物像を描く自伝的色彩の濃い作品である。2023年にキレイネットから刊行され、全256ページで構成される。紹介文と目次から確認できる範囲では、宇治小屋で生まれた幼少期、鬼術でナンパだったという高校時代、自衛隊での訓練、菓子職人としての修行など、著者の人生の転機が時系列的にたどられる。その土範では、見えない世界の力、信頼の声、シャーマンという呼称、予言との向き合い方が主要な主題となる。したがって本書は、単なる成功談や精神世界の概説書ではなく、身体的な鍛錬、職業経験、霊性をめぐる理解が一人の人生でどう結びついたかを語る記録として位置付けられる。読者は記述を事実認定として無批判に受け取るのではなく、著者自身の世界観を表す回想として読むことが重要である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ラブンという名が示す運命を物語化する自己像。本書の核には、お前はラブン、やがてその大きな羽を広げて世界中を飛び回るだろうという印象的な言葉が置かれている。ここでのラブンは単なる愛称ではなく、著者が自分の経験を理解し直すための象徴的な名前として機能している。目次には、お前はラブンという章題があり、出生や父親との関係、弱い自分と強い自分、高校卒業後の進路が並ぶ、つまりその呼称は完成性された人物に与えられる勲章というより、未熟さや葛藤を抱えた時期から人生の方向を見定める枠組みとして提示されるようである。カラスの一種であるレイヴンは、一般に神話や伝承で知性、伝令、予兆などと結びつけられてきた。本書もこうした文化的連想を利用していると読めるが、鳥の象徴論を説明する本ではない。重要なのは、著者が数奇な出来事を偶然の連続としてではなく、後に意味を持つ運命の過程として組み立てている点である。読者にとっては、その解釈に同意するかどうかとは別に、人が自己像をいかに言葉と象徴によって形成するかを考える材料になる。次に、窮屈な高校生から自衛隊経験へ、死を通じた転換の位置、公開されている目次では、鬼事欲でナンパだった高校生の進路、地獄のような日々の始まり、凄まじい訓練の結果、そして自衛隊で得られたものが連続して扱われる。この配列から、本書は精神的な覚醒だけを起点に人物の変化を説明するのではなく、まず白井に強く作用する環境と訓練を重要な転機として置いていることがわかる。かつて弱かったとされる自己と厳しい規律の中で鍛えられた自己を対比させることで、ラベンという人物像には抽象的な冷静だけでなく、耐久力、生活規律、限界への対処といった身体的な基盤が与えられる。ここで注意すべきなのは、軍事的訓練が万人に有効だという一般論を本社から導くことではない。むしろ、著者の回想においては過酷な経験が自己理解の転機として意味付けられていると読むのが妥当である。後半の体の声を聞けという主題を考える際にも、この初期の経験は重要である。体は単に克服すべき弱さではなく、鍛錬を通じて感覚を育て、後年の判断や世界観を支える対象へと位置を変えていく。さらに、菓子職人の修行が示す冷静と日常労働の連続性、第2章、波乱万丈な人生には、菓子でも作るか、菓子職人としての本格的な修行という項目が確認できる。この職業経験は、著者を最初から特別な能力を持つ人物として描く見方に距離を取らせる要素である。菓子作りは素材の状態を見る感覚、工程の反復、温度や時間への注意、技術習得のための継続を必要とする仕事である。本書が各作業の技法を教える専門書であるとは確認できないが、こうした修行を経た事実は、著者の人生観が日常の労働や手仕事から切り離されていないことを示す。後にシャーマンと呼ばれる人物の物語に職人修行が含まれることによって、人生の転換は超常的な出来事だけで成立するのではなく、地道な仕事の経験とも接続される。これは本書の読みどころの一つである。同時に、読者は職業遍歴を因果関係の証明として受け取る必要はない。菓子職人の経験が後年の活動を直接生んだと断定するのではなく、著者が自らの過去を振り返る際、異なる領域の経験を一つの人生の連続性として配置している点に注目すべきである。そして、身体の声を聞け、身体感覚を判断の出発点に置く視点。本書の第5章は、新井の声を聞けと題されており、著者の世界観を理解する上で身体が中心的な位置を占めることを示している。前半に自衛隊での訓練が置かれていることも踏まえると、ここでいう三体は外見や体力だけではなく、日々の変化を感じ取り、自分の状態を見極めるための基盤として捉えられているを考えられる。精神世界を扱う本には、心や意識を強調するあまり手を従属的に扱うものもある。それに対して本書は、使 少なくとも商題の水準では見えない世界を語る前提として身体への注意を掲げている点に特徴がある。この視点から読めば筋体の反応を万能な刑事とみなすのではなく、疲労、痛み、緊張、生活リズムなどを無視しない態度として受け取れる。もちろん身体症状や健康上の不安がある場合に自己流の解釈だけで医療的判断を置き換えることは適切ではない。本書の価値は診断法の提供ではなく、著者の経験において身体感覚が人生の選択や冷静的理解とどう関係したかを提示するところにある。読者はこの主題を自己観察の重要性を考える契機として検討できる。最後にシャーマンと予言を、著者の経験に根ざす世界観として読む。第6章シャーマンとは何かと第2章予言と向き合うは、本書が霊性を正面から扱うことを明確にしている。ただし公開情報だけから。本書がシャーマニズムを宗教学、文化人類学の立場で体系的に解説する研究書だとみなすことはできない。わしろ数奇な運命をたどり、シャーマンと呼ばれた男の物語という紹介文に沿って、これらの言葉は著者の生き方と体験を説明するために使われていると理解するのが自然である。シャーマンという語は本来多様な地域文化の宗教実践を一括して指し得るため、一般化には慎重さが必要である。本書を読む際も著者の用法を普遍的な定義と混同しないことが求められる。また予言についても未来を確実に言い当てる技術の手引きとして受け取るより、予告、使命感、不安、責任といった問題に著者がどう向き合うかを示す主題として読むべきだろう。この読み方によって肯定会議のいずれの立場の読者も強い確信を伴う経験を、人がどのように自己の行動原理へ結びつけるのかという問いに接近できる。本書の焦点は教義の正しさの証明ではなく、体験と信念を背負う人物の自己記述にある。結論として、本書は杉毛連動の活動や著作に関心があり、その思想の背景となる人生経験を知りたい読者に最も向く。また体をめぐる実践と精神世界への関心が一人の人物の中でどのように交差するかを当事者の回想として読みたい人にも適している。牛小屋での出生から高校時代、自衛隊、菓子職人の修行を経て見えない世界、身体、シャーマン、予言へと至る章立ては単一の職業で成功や単純な自己啓発では捉えきれない人生の層を示す。実用的な手順や検証可能な理論を求める読者には期待する種類の本ではない可能性がある。とりわけ霊的体験や予言に関する部分は著者固有の世界観として批判的な距離を保って読むことが望ましい。その一方で身体的鍛錬、職人としての労働、運命をめぐる解釈を分断せずに語る点は類似の精神世界書や単なる人物伝とは異なる。本書の特色は超常的な主張だけを前面に出すのではなく、弱さ、訓練、職業経験を含む来歴の上にラーブンという自己像を据えていることにある。信じるための本というより、著者が人生の出来事にどのような意味の連関を見出しているかを読み解く本として価値がある。ご支援いただける場合は杉本連動ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。